皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月14日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題はイスラエルがレバノンに侵攻したという話であります。いよいよ中東でなんか本格的な戦争が始まってしまったようであります。ロシアの新聞プラウダが、イスラエルはパレスチナと本格的な戦争を始めるとすで、にこう報じていたわけでありますが、今日先ほどでありますけれども、イスラエル軍が、なんとレバノンのベイルト国際空港に空爆をいたしました。アルジャジーラによりますと、すでに40何人の死者が出ている模様であります。さらに、レバノンの海上封鎖をする、またですね、パレスチナ地域にですね、空爆をしたようでありまして、それに伴ってイスラエル人の中にも死者が出ているという話であります。で、ロシアはですね、今回の事態に対しまして、イスラエル兵を誘拐いたしましたヘズボラに対しても非難しておりますが、同様にですね、イスラエル政府に対しても非難をしておりますし、それからフランス政府はこれは戦争行為だということを言っております。これ本当に戦争が始まってしまったようであります。これは非常に深刻な事態ではないかなと思うんですね。前にその、ミサイルのところでも申し上げましたけども、要するにあのミサイルですね、北朝鮮というのはその前からイランなんかにもミサイル売ってる国でありますので、あれが例えばイラン向けのミサイルの試射であったということでありますと、イランがあれを買って本格的なイラン戦争が始まるんじゃないかな。で、そういうことになってきますと、イスラエルも黙ってらんなくなりますので、理由はどうあれですね、なんかついに周辺諸国に攻め出したんではないかなと思うんですね。で、こうなってきますと、極東のアメリカ軍はですね、北朝鮮がミサイルの発射準備をしている間これ動けませんので、極東にですね、兵力を回すわけにはいかなくなります。そうなりますと、もう今のヨレヨレのですね、あのアメリカ軍は中東はもう戦争にならないでしょう。そうするとイスラエルはですね、自分の力で戦わなければならなくなりますので、これは極めて危険なことになってきたなという感じがいたします。で、ロシアもですね、実はそのバグダッドで、ロシア人外交官が殺害された事件に関連いたしまして、国外にその兵を派遣する、特殊部隊を派遣することの可否をですね、プーチン大統領が議会に諮るという話もありましたので、ロシアもこれ派兵する可能性が出てきます。そうすると本当に従来から言われている通り、中東の全面戦争という形にこれはなりかねません。そういたしますと、この油の輸入なんかもですね、途端にこれ止まる可能性もあります。非常にこれは深刻な事態になったのではないかなと思うんですね。それと同時にですね、やはりその私は極東の様子も考えなきゃいけないと思います。とにかく中東からこうやってアメリカがですね、力ずくで追い出されようとしている、総引き上げになりかねない状況になっているわけで、総引き上げはこれ避けられないでしょうけども、そうなってくると今度はですね、極東からアメリカを追い出そうという話は必ず出てくるはずだと思いますね。で、そのミサイルなんかもですね、一つはそのイラン向けにこれを売るんでしょうから、それを示し、いろんな実験をして、いろんなものを見せてやったということあるんでしょうけども、例えばですね、中国なんかでももう経済が立ち行かなくなってね、軍部が今の共産党幹部を追い出してですね、事実上の内部でクーデターを起こしたような場合ですね、強硬派の反米派が軍を掌握して、それがその中国の政権握ったような場合にはですね、当然極東からアメリカ軍を追い出そうと、中東でやったんですから今度は極東でも追い出そうとするんじゃないかなと思うんですね。もうすでに韓国は中国の手に落ちてますから、残るは台湾と日本ということになります。台湾と日本のアメリカ軍をどうやって追い出すかって話で、それは簡単な話でありまして、もう中東でフラフラにしとけばですね、黙ってても帰ってくると、もう余裕ありませんから、そうすると日本なんかもですね、これえらいことになったなという感じがしますね。何の備えもしておりません。額賀防衛庁長官とか、あるいは、安倍官房長官がですね、北朝鮮の先制攻撃と言ってるんですが、アメリカもびっくりしてるぐらいでそんなことして勝てる見込みがないわけですよね。何せそのミサイル基地なんか叩いたってですね、後ろに中国がついてるわけですから中国から攻め込まれたらもうひとたまりもないわけでありまして、なんか本当に子供の喧嘩みたいなことを言ってるんですが、そんな甘いもんじゃないわけですね。ですから、こうなってくるともう一気にですね、これ極東情勢すらこれは揺らぎかねない話でありますので、 まあ本当にですね、相当なやっぱりこれ緊張感を持ってですね、これ当面の情勢は見なきゃいけないなということを感じますね。まあ、それにいたしましても、イスラエルもですね、いよいよもう進退極まりましたね。まあ、イスラエル兵士の誘拐の話はもう前からあるんですが、だからといってですね、ベイルートの国際空港にですね、ロケット弾を落とすバカもないんじゃないかと思うんですね。ですからもう営業中の空港でありますから、ベイルートに向かってた飛行機はみんなキプロスに向かっているようであります。なんか久しぶりにですね、ベイルートで戦闘だって話で、ですからなんか本当に80年代の悪夢がね、蘇ってきたんじゃないかと、なんか白日夢を見てるようなですね、なんかそんな気すらいたしますね。まあそうなってきて、ほんで今度は次はシリアですね。でシリアがですね、まあこれロシアとしっかり組んでる国ですから、シリアに弾が落っこちるようになりますと、今度はロシアが黙っておりませんので、イスラエルもですね、これはもう本当に進退極まると思います。ヨーロッパは当然みんな反イスラエルでありますし、北朝鮮以上にこれ厄介な国がイスラエルでありますから、北朝鮮どころじゃないわけです、イスラエルのね、わがままぶりっつうのは。ですからこの国がわがまま言い出してですね、みんなけしからんなんて言って弾を撃つぞと、北朝鮮どころじゃ済まないわけなんで、さあさて大変だなって感じがします。でも実は、お読みになった方もいらっしゃると思いますけども、アメリカでその話題になっている論文がありまして、イスラエルロビー &US フォーリンポリシーっていう論文ですね。イスラエルロビーとがですね、アメリカの外交をいかに歪めてるかっていう論文が、まあ、シカゴ大学の教授とハーバード大学の教授によって書かれて、まあ、この論文が、まあみんな、まあ、びっくり仰天して読んでるわけですけども、まあ、論文読むにつけてもですね、イスラエルのアメリカの外交に対する影響力ってものすごいものがある。でも今回の様子見てると、やっぱりそれ切れちゃったんじゃないでしょうかね。イスラエルの新聞なんか読んでいましてもね、今まではアメリカとの関係がストラテジックアセット、戦略的資産だって書いてあったので、言ってたのが、最近はストラテジックライアビリティじゃないかと、負債じゃないかと、まあ、皮肉っぽい記事なんかもこう見るんですよね。ですからアメリカとイスラエルのユダヤロビーの働きなんかもですね、昔みたいにうまくいってないんじゃないかと思うんですよね。考えてみましたら、アメリカにありますユダヤ人ロビーの団体がですね、イスラエルにですね、軍事機密を漏らしたということで、そのか、あの、ね、なんか担当者が逮捕される事件が前ありましたよね。ですからこのイスラエルロビーをですね、追い出そうっていう話がですね、まあ、それはもう始まってるわけですよね。ですからそう考えてくると、まあ、今回のイスラエルのですね、まあ、ベイルート国際空港への突然のですね、空爆、ロケット弾の撃ち込みなんてのは当然アメリカが許容する話じゃありませんので、まあ、もうアメリカの手も離れちゃったと。イスラエルがそんな調子ですから、今度は北朝鮮かもしれない。逆に言うと北朝鮮、中国、ロシア、それからイラン、それからイスラエル、あの辺が一体になってですね、まあ何て言いますか、泥沼の戦争でも始まっちゃったら、ほら、えらいことじゃないかなと思うんですね。まあでもいつかこんな時が来るんじゃないかなと私はなんとなく思ってはいたんです。というのはですね、もうやっぱりそのアメリカの中東支配ももう限界ですから、もう一月誰かやりだすと、もう一月やった時に当然イランもロシアも動き出してきますから、なんかいよいよそれが始まったと。で同時にですね、極東まで動き出しますと、日本の安全保障なんかもですね、もろにこれは関係してくることになります。で、ですから当面ですね、まあ、そのイランがどれだけ戦争にこれ関与するのか、今回のですけどイスラエルの攻撃がどの程度のもので終わるのか、まあ、それも非常に注目なんですが、一番日本として気をつけなきゃいけないのは中国と北朝鮮だろうと思います。中国の軍部と北朝鮮の軍部がつるんでですね、あれ動き出したら、もう日本もアメリカも中国政府ももう手も足も出なくなりますので、まあ、そうなった時がですね、いよいよまあ日本も、まあ、言ってみれば現行じゃないですけども、いよいよ危ない時なんですね。ですからその点についてはですね、まあ、いろんな情報をよく駆使してですね、時の流れとともにですね、まあその、まあ、こういうイスラエルでああいう事件が始まりましたから、そういう各国で内部で何か動きが出ないかどうか、それはよく気をつけてなければいけないんじゃないかなというふうに思いますね。でちょうど日本はですね、明日が日銀のゼロ金利解除という話なんですけども、なんか微妙な話が結構出てきますね。谷垣長官、あるいはその安倍官房長官がですね、ゼロ金利解除はいかがなものかみたいなことを今頃になってこう言い出したりしておりますし、為替なんかもですね、若干円安に触れておりまして、なんかあんまりそのゼロ金利のことに関してはどうなのかなという雰囲気すらまあ見えますね。でもまあ日銀としては断固として金利上げるんでしょうから、まあ、これは上がるということで、 で、その後ですね、スキャンダル絡みの話もなんかいろいろもう随分出てきておりますので、今度はスキャンダルがどこまで、日銀あるいは政府、それから財界に広がるか、その辺が注目になってきてますね。ですから日本もですね、よく見てみると、お膝元でね、足元でなんかいろんな事件が始まってるわけですよね。で、その最中に、政権交代期の、一番混乱する真っ最中にね、こうやってその北朝鮮、イスラエルと非常に危ないところで戦争が始まったということは、本当に日本にとってもですね、非常に不幸なことではないかなと思います。もちろんアメリカもですね、この秋の中間選挙を向けて、民主党が攻勢を強めているところですから、それどころじゃないですよね、もうアメリカも自分のところの選挙で手一杯でしょうから、なんか非常に不気味なことが始まったというふうに私は感じております。いずれにいたしましてもですね、今までこのイスラエル軍のいろんな行動というのはですね、極めてですね、凶暴でですね、大変なものがありますから、イスラエルの今回のね、突然のそのベイルート空爆がですね、最終的にどんな結末になるのか、本当によくですね、気をつけていかなきゃいけない、思わぬ展開でもなったらですね、これは本当に大変だと思いますので、本当に、いよいよ始まってしまったなというのが率直な印象であります。このインターネット放送をやっておりますココログというところもですね、機械がそろそろパンクしちゃって、で機械をちょうど新しくしまして、2日間のメンテが終わって、やっとなんかね、放送を流せるようになりましたので、一声皆様にお声掛けをしたということであります。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、イスラエルが、ベイルート国際空港、レバノンを攻撃したというお話でお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。